なぜ神はイスラエル人に異民族を殺せと命じられたのか。話、金城茂弘。
ある方から、なぜ愛なる神様がご自分の民、イスラエル人に異民族を、その多民族を殺すように命じられたのかという質問を受けました。なんで神の民が他人を殺すように神様が命じられたかということです。だから自分は旧約聖書は嫌いだ。旧約聖書は怖い。新約聖書の神様は優しい。という思いである教会では、新約聖書だけ用いて旧約聖書を使わない人たちもいます。十回の第五条には、何じら殺すなかれと命じられてますね。出エジプト記二十章。しかし、イスラエルの民が約束の地、カナンに入国するとき、そしてカナンという国に定着してからも多民族を殺せと命じられた。これは矛盾することじゃないんですかと。今日はそのなぜ神様は異民族を殺せとあの時言われたのかということ、その背景と事情を考えてみたいと思います。信仰の父と言われるアブラハムが召されたとき、こんなことを創世記15章の13節に言われました。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが伝えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなた方は安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。四代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。アモリ人の悪が満ちないからです、ね。カナンというのはここにありますね。地中海があって、サウジアラビア、アラビアがある。そう。で、アブラハムはカルデアのウルから導き出されて、そして北上して南下して、あのパレスチナ、今で言うパレスチナ、カナンと言われるところにやってきたんです。創世記12章の1節から7節見ると、アブラハムを召して、あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私は、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。そしてカナンの地にやってきたんですね。で、省いて12章の7節。時に主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与えます。あなたの子孫にこの地を与えますと約束されたのです。そして時満ちて神様はモーセにこう言われた。出エジプト記3章の8節。 私は下って彼らをエジプト人の手から救い出し、これをかの地から導き上って広い、良い広い地、地と道の流れる地、すなわちカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリシア人、ペリジ人か、ヒビ人、エブス人のおるところに至らせよ、とおっしゃった。これを最も良い地と蜜の流れる地、カナンをあなた方に、あなた方の子孫に与えると言われたんですね。そう。その時に、ここにもうすでに住民が、いろんな住民が住んでいました。カナンに、約束の地カナンに入るにあたって、神様のご計画は、最初のご計画は、出エジプト記23章の28節見ると、私は熊鉢をあなたの先に使わす。スズメバチみたいな熊鉢を先に使わすであろう。これはヒビ人、カナン人およびヘテ人をあなたの前から追い払うであろう。熊鉢ってどんな鉢かわかりませんが、私、草刈りしてる時にね、スズメバチにね、スズメバチのあの巣を刺激したらしくて、うわーっとやってきて、ここ、こめかみを刺されたことがあった。まあ、15分間ぐらい大丈夫だった。で、草刈り続けてると、急に寒くなってきたんです。ブルブル震えてきて、慌てて家に帰って、シャワー取ったら目が真っ赤になった。そして驚いて、チャコールを飲んだんです。そしてお風呂場に水を溜めて、お湯を溜めて、チャコールをたくさん入れて、そこに入った。しばらくしてね、もう吐きたくなってから、うわーって吐いたんです。そしたら、全部治ってしまって、すっきりしました。あのクマバチって怖い、スズメバチ怖いですね。で、クマバチってどんな蜂かわかりませんが、これを使わして、その異民族を追っ払うというのが神様の最初のご計画であったんです。ヒビ人、カナン人、およびヘテ人をあなたの前から追い払うであろう。あけぼのの下巻の42ページにエレン・ホワイトは、もし神の民が神の御声に従ったならば、神が彼らに先立って行き、彼らのために神が働くと約束された。また、その地の民を追い出すために熊鉢を送ると約束されたとコメントされています。だからモーセは、申命記2章の9節、こう忠告したんです。モアブを敵視してはならない。またそれと争い戦ってはならない。彼らの地は領地としてあなた方に与えない。ロトの子孫にアルを与えて領地とされたからである。ね。モアブを敵としてはならない。戦ってはならない。血を流してはならない。で、これがアンモン人にも同じ命令が与えられたんですね。そして頑強で、あの好戦的なアモリ人にも同じ忠告がなされた。そう。で、モーセはアモリ人に言ったんですね。申命記2章の27節28節。あなたの国を通らせてください。私は王子を通っていきます。右にも左にも曲がりません。金で食物を売って私に食べさせ。金を取って水を与えて私に飲ませてください。徒歩で通らせてくださるだけで良いんです。と言った。戦う気持ちは全然なかったんですね。ところが、アモリ人、そのカナン人の周辺の国々の民族は、神の忠告を受け入れなかった。断固として拒絶した。 そして大軍を率いて戦いを挑んできたんですね。先民、神が宇宙の創造者であられる神の権威を無視して、そしてその特選のためイスラエルに戦いを挑んできたんです。モーセは仕方なく戦いと指令します。しかしすでに全地の所有者である神からイスラエルの指導者にこのような指令が出ていたのである。あなた方は立ち上がり、進んでアルノン川を渡りなさい。私はヘシボンの王、アモリ人シホンとその国とをお前の手に渡した。それを征服し始めよ。彼と争って戦えって言うんです。今日から私は全天下のためにお前を怯え恐れさせる。他民族に。恐れさせる。彼らお前の噂を聞いて震えて、お前のために苦しむであろう。もし、カナンの辺境にあるこれらの国々が、神の言葉に反抗しないで、イスラエルの進軍を妨げなかったならば、滅びを免れたであろう。これらの国々は、神様が特選の民イスラエルに対して、どんなことをしたかということを、もう重々知らされていたんですね。主は、これら異教のためにさえ、ご自身が忍耐強く、優しく、憐れみ深いお方であることを示してこられた。どれくらいの期間？どれくらいの期間忍耐してこられた？アブラハムが幻の中で彼の子孫のイスラエルの子らが400年の間、異国の旅人となるであろうと告げられたとき、主は彼らにこのような約束をお与えになった。四代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。カナンにアモリ人の悪がまだ満ちないからです。周辺の国々の悪がもう満ちるまでは忍耐して来られた。満ちると恩恵期間が終了して、そして神様は彼らをご自分の方法で追い払い、そしてイスラエルのためにさえ彼らと戦えとおっしゃったんです。アモリ人は偶像教徒であって、彼らが滅ぼされるのは当然彼らの大いなる悪のゆえであった。もうひどい悪だった。醜いことが周辺の国々においてなされた。偶像を礼拝するならば、創造主からに背を向けて、そして自己商用になると、そして、不貧困、不道徳になると、ローマ書一章の29節からこの順序、堕落の順序が書いてます。そう。神はご自身が唯一の誠の神であり、天地の創造主であることの間違いの証拠を、間違いのない証拠を彼らにお与えになるために、400年間、彼らに生きることをお許しになった。あと、この世界は、悪が満ちるまでどれくらいになるんでしょう。神様が、この世界に手を下すとき、あとどれくらいあるんでしょう。我々は予言の研究で非常に短いことを知ってますね。地上6000の歴史はもう終わろうとしてる、間もなく。やがて悪が満ちるとき、神様はことをなさる。イスラエル、彼らはイスラエル人がエジプトから導き出されたときに行われた神のすべての不思議な御業を知っていた。十分に証拠が与えられていた。200万人以上のイスラエル民が これほどの奇跡はなかったでしょうね。モーセに引き入れられて、引きられて、そしてエジプトを出て、紅海を渡って、そして様々な奇跡を見せられて、シナイ山上のふもとに導かれたこと。彼らは見た、知っていたんです。で、主がその民を二度目にカナンの国境に導かれたとき、シナイ山上から、そして、ヨルダンの東を通って、そしてヨルダンを渡ってカナンに行くはずであったんですね。これらの異教国に主の力の証拠がさらに多く与えられていた。バシャン王国っていうの。このバシャン王国はね、人類のあけぼのの41ページを見るとね、もう、これ新明記三章を引用して、非常に堅固な町であると書いてある。そこは今日も世界の脅威となっている大きな石造りの町が群がっていた。家々は巨大な黒い石で作られ、その時代にそれを攻めるために用いられた、どんな武力に対しても絶対に動かされないほどの巨大なものであった。その国土は天然の洞窟、大絶壁、大きく開いた裂け目、岩の要塞に満ちていた。この国の住民は巨人族の子孫であった。巨人中の巨人が住んでいたんです。彼らがイナゴのようなイスラエルが通ろうとするとき、彼らの持った矢が向けられたとき、イスラエルの民はもうブルブル震えた。けれども、モーセは冷静であったと書いてます。そう。そして、こうして悪と憎むべき偶像礼拝を行っていた異邦の民族は地から拭いされることになったんですね。そう。このイスラエルの民に周囲の国々の民をことごとく殺せというこの神の裁きは大虐殺ではなくて、その土地からの追放を意図したものであったんです。カナン人がカナンを離れたならば、神様がおっしゃるように、他の国々と同様に扱われ、イスラエル人は彼らと条約を結ぶことができたでしょう。新明記20章で示されている戦争におけるより一般的な行動規範に拘束されたことであろう。レビ記の18章見ると、もろもろの憎むべきこと、もういろんな恐ろしいことをやったそうです。今のタリバンたちよりも恐ろしいことをやった。地はその住民を吐き出したという言葉を使っています。この全滅ではなくて、その地から彼らを追放することが神の目的であったんです。だから、やがて、多民族と戦って勝利して、そしてイスラエルの民はカナンを占領するんです。で、カナンに定着してからも、イスラエルは偶像民族との間に、彼らを殺し、またイスラエルの人が殺され、こんな戦争が、醜い戦争がずっと続くんです。ペリシテ人は非常に力のある、民族であったんですね。彼らは神の民が苦しめられたとき、イスラエルの神の名があざけられたとき、 もうこの巨人軍とね、ジャイアンツとこのイスラエルの民、もう本当にイナゴのように見えたというからね。そう。神の創造主の名があざけられ、天に向かって反抗しているときに、このダビデという少年が神の皆と神の御業と神の働きのためを挽回するためにダビデが用いられた。これは子供の好きなね、物語です。ダビデは石嘆きを持って、そしてあの巨人ゴリアテに向かったんですね。イスラエル人は恐ろしくて、もう一歩一歩後退していった。彼は、私はイスラエルの神によってあなたに挑戦すると言ってゴリアテに向かった。そしていつも使用しているその石嘆きに川で拾った石を入れて、あの恐ろしいゴリアテに向かってひょっとやったときに、額に当たって、あのゴリアテが、ダターンと倒れた物語、面白いね。そう。そして、少年ダビデは、行ってゴリアテの剣を脱いで、どうした？ゴリアテの首を切った。こんな恐ろしいことをした。で、その首をサウル王の前に持って行ったんです。そう。ここで考えたいのは、なぜイスラエルの民に、その他民族を殺すことを命ずるようになったか、許されたか、それを考えるにあたってこのことを見てみましょう。神様のご品性。神様のご品性はね、二つの柱によって成り立っている。憐れみと義、厳しさと慈しみ。詩編89編の14節。義と公平はあなたの御蔵のもとい。慈しみと誠はあなたの前に行きます。まとめて、憐れみと義。二つ。ね。これは詩編85編にも書いています。で、出エジプト記33章に、モーセはね、人間として最高の、お願い、祈りを神様になさいました。やりましたね。その時、出エジプト記3章の19節から、34章の7節にかけて、神様、あなたの栄光を示してくださいとお祈りした。そしたら、私は諸々の善をあなたの前に通らせる。そして、私の名をあなたに知らせると言ったんです。栄光、善、私の名。これは神様のご品性を表していたということが、ここの出エジプト記に書いて、見るとわかります。憐れみ、慈しみと義。この二つの柱でなっている。ですから私たちが神様のご性質に預かるというのも、この二つのことを考えなければならない。親が子供をしつけるときも、二つのことでしつけなければならないんですね。で、偶像民族にも恩恵批判が与えられた。それでも誠の神の名をあざけり反抗し、憎むべきことを続けるなら罰せられたんです。で、異民族でもね、神のために好意を示し、そして神の民を助け支援したときに、 神のために加えられた霊がありますね。異邦人でありながら、遊女ラハブ。ね。このことはもう知ってるでしょ。イスラエルの二人の側近を、彼女は、遊女ラハブは自分の家に入れてあげて、そして敵から守るために二階にあげて隠しておいた。敵がやってきたら、入ってくる前に、二階から下ろして、そして、逃がしたんです。で、エリコを、神様がエリコの町を滅ぼすときに、あなたの家に赤い紐をつけていなさい。そうしたら、私たちはあなたの家を守りますという約束で、遊女ラハブはそうして、そしてこの遊女ラハブというのはね、イエス・キリストの系図に入っている。女性がイエス・キリストの、系図に入っているのは非常に稀です。また一章見てください、ね。モアブのルツも神を崇めて、そしてイエス・キリストの祖先になるんですね。で、異民族、悪をやめないで憎むべきことをやり続けているならば、イスラエルの民を通して殺させたことがある。今度は逆にイスラエルが神の皆を汚し、憎むべきことを行うなら、異民族を用いて神はイスラエルを罰した。幾度もそういうことがありました。神様の公平な原則を覚えていたいと思います。神の権威、神の民はこの地上において最愛のものだと言われています。神の教会は。で、神の名、神の聖なることに関わる人、あるいは物、これにタッチしたならば、すぐさま滅ぼされたということがありますね。これ、皆さんご存知だと思います。ウザとアヒオトが神の箱を乗せた新しい車を指揮し、ウザは神の箱の傍らに沿い、アヒオは神の箱の前に進んだ。契約の箱ですね。そう、契約の箱。その、この牛に惹かれた車に契約の箱を乗せていたんです。で、ガタガタ道を通っていた、その車に乗せていた契約の箱が落ちかかろうとしたとき、ウザは神の箱に手を伸べて、それを押さえた。牛がつまずいたからである。すると主は即座に、ウザに向かって怒りを発し、彼が手を箱に伸べたので、彼をその場で撃たれた。殺したんです。彼は神の箱の傍らで死んだと書いてある。恐ろしいね、旧約の聖書は恐ろしい。何を教えようとしておられるかというと、神の権威に関わったとき、神の聖なる皆をあざけり続けるとき、そして神の前に悪をなし続けるとき、神様は手を下す。なぜウザは立たれて死んだかというと、民数記に、4章かな、民数記4章。アロン、大祭司アロンの子孫だけが、契約の箱を管理することが、管理するように命しておられたの。はっきり。ね。それを、ウザが触ったものだから神様はそれを立たせた。そして民は、神の聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神の恐れる思いに満たされていったんです。 イスラエルに対する神の対応を考えてみましょう。エゼキエル36-17、人の子よ。これは私の大好きな聖句です。エゼキエル30-17、人の子よ、昔イスラエルの家が自分の国に住んだとき、彼らは己の行いと技と思ってこれを怪我した。その行いは私の前には、汚れにある女の汚れのようであった。彼らが国に血を流し、またその偶像を持って国を汚したため、私は我が怒りを彼らの上に注ぎ、彼らというのはイスラエルの民が異邦人と同じように悪を行った。偶像礼拝に陥ったとき、怒りを発して神は彼らを諸国民の中に散らした。イスラエルの民、ユダヤ人、世界中に何回となく散らされていった。日本にも失われたイスラエルがいるという研究がよくなされていますね。国々の中に彼らは散った。彼らの行いと技とに従って彼らを裁いた。彼らはその行くところの国々へ行ったとき、我が聖なる名を汚した。これは人々が彼らについて、これは主の民であるが、その国から出たものであると言って嘲笑われることになったんですね。しかし、21節。しかし、義をもって神様はイスラエルの民を裁かれた。鞭を打たれた。で、全世界に散らされた。異民族に殺された。ユダヤ人、イスラエル、人。しかしと書いて、私はイスラエルの家が、その行くところの諸国民の中で怪我した、我が聖なる名を惜しんだと書いて。神様は欲張りなのかな。我が聖なる名、惜しんだ。それゆえあなたはイスラエルの家に言え、主なる神はこう言われ。イスラエルの家よ、私がすることはあなた方のためではない。それはあなた方が行った諸国民の中で怪我した我が聖なる名のためである。私自身のため。続けて。私は諸国民の中で怪我された者、すなわち、あなた方が彼らの中で怪我した我が大いなる名の聖なることを示す。神様ご自分の名を清く保ち、ご自分の名を追っているイスラエル人を怪我されないように。で、他民族がいろんな方法で怪我したときに、他民族を罰した。殺した。で、イスラエルを通して殺すようにもさせた。私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟ると、主なる神は言われる。イスラエルが他のあらゆる民族から特選の民とされたのは、宇宙の神、創造主なる神、聖なる神がいますこと。そして人間の拝むべき、礼拝すべきは人間の作ったものではなくて、神が作ったものではなくて、創造主を礼拝せよということを知らせるためだ。聖なる名を全世界に示すためであったんですね。これはある仲介者からどっから取ったかわかりませんが、旧約聖書では神は正義と愛を重ね備えたお方である。これらの私が引用した聖句を引用してますね。この完璧なバランス、正義と愛、厳しさと優しさ、完璧なバランスはキリストに啓示された神の性格にも見られます。旧約聖書の大量虐殺の記録でも神の正義と恵みの両方を見ることができます。 神の裁きは反抗的なものに下るが、信仰を持つ者は救われるのである。獅子時代、イスラエル。ところでイスラエルという意味はね、エルというのはヘブル語で、エルというのは神様のことです。エル。イスラエルというのは神の支配とか、神様のと戦うとか、神様の争うとか、そういう意味があるそうです。エルサレムと言いますね。ね、イスラエル。他民族に虐殺され苦しめられたとき、ご自分の民が。しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。それゆえ私は重ねてあなた方はを救わないであろう。省略しますが、16節、そうして彼らは自分たちのうちから異なる神々を取り除いて主に仕えた。それで主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなかった。ご自分の聖なる皆イスラエル名を帯びている神の苦しみを見るとき、見るに忍びなかったと言ってるんですね。イザヤ63章の9節、彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれて。だから、クリスチャンがいろんな苦しみに遭うとき、神様もイエス様も悩まれる。その見舞いの使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らを贖い、いにしえの日、常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。旧約聖書に、神様の義によって、刑罰、虐殺、そういうのが現れたばかりでなくて、新約聖書にもそういうことはあります。例えば、使徒行伝5章に、神様に捧げるべき、そして、神様にこれを、これだけを捧げると誓ったアナニアとその妻サッピラがいた。彼らは、代金をごまかして一部だけを持ってきて、人たちの足元に置いた。アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺き、辞書の代金をごまかしたのか。そして今日、教科で引用した。あなたは自分のものは自分で確保する自由があった。だけども神様に捧げると誓って、ごまかして、一部だけごまかして、そして何とかして。神を欺いたのである。アナニアはこの言葉を聞いているうちに倒れて息が絶えた。神を欺くことは聖霊を欺くことだと今日、教科で学びましたね。聖霊を悲しませることは神を悲せることしません。このこと、これ、アナニアが突然その場で倒れて死んだ。イエス様はこの地上に来られて、どれほど神様は憐れみ深く慈しみ深い方であるかということを33年の生涯を通してデモンストレーションなさった。どんなにいじめられて、あざけられて、つばきさられて、叩かれても、蹴られても、撃たれても。そして、重い十字架を背負わされて、ゴルゴタの丘に登っていったとき、ローマ兵たちによって、あざけるローマ兵たち、創造主を知らない、聖なる神様を知らない、ローマ兵たちによって、掘られた穴に、突き落とされたとき、肉体の苦しみは想像できないほどであった。しかしそれ以上に、 と、もっと超人間的な苦しみがイエス様を襲った。その中でイエス様はどれほど神様が憐れみ深い方であるかということ。自分を嘲笑い、そして、この罵る民、ご自分の民、また神を知らないローマ兵たち、神様は父を彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないからですとおっしゃった。そして紀元31年十字架につけられて、なお3年半猶予期間が与えられた。ステパノが殺された、国家の恩恵期間は終了した。ユダヤ国民、国家としてはもう神から見捨てられた。それでもあの大理石で作られた素晴らしいエルサレム、あれを40年後に滅ぼされることに、異邦人、ローマの権力によって、ローマ兵によって、あの1500年以上も、寵愛されてきたイスラエル神の民は、神から見捨てられて、エルサレム、神の名を追っていた神殿のあるエルサレム神殿が滅亡することに、なる。このエルサレムの滅亡は大総統の上巻の一章に書いてある。モーセが言ったことがどのように成就したかということが詳しく大総統の上巻一章に書いてますね。新約時代、イエス様のご生涯を通して、キリスト教を通して、神の憐れみと慈しみをデモンストレーションしてきた。が、同時にそれだけではなかった。神は罪を憎むお方である。そして、罪にずっと執着しているならば、神は滅ぼされることを表してきました。新約聖書に書いた。黙示録に、やがて間もなく神の怒りが憐れみなしにこの地上に注がれる。神をあざけり神に反抗し、故意に神に反抗した人たちに。七つの災害がこの地上に注がれる。黙示録16章。もう今、聖霊はこの地上から取り去られつつあるとエレン・ホワイトは言っています。ダニエル書12章2節に、ミカエルが立ち上がると、ミカエル、イエス・キリストが立ち上がると、つまり、全人類、アモレ人の罪が満ちて、恩恵感が終了するとき、国始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。黙示録17章の7つの災害のことです。これから人間がどんなに持続可能のプログラム、アジェンダを持って世界を一つにしようとしてもならない。世界はますます神様の怒りが注がれる方向に向かっている。コロナどころじゃないですよ、皆さん。 黙示録16章の第一の災害を見るとね、もう不治の、決して治すことのできない恐ろしい出来物ができると書いてます。海、川の源、地になる。まあいろいろ書いてます。これから。もうね、エクアドルでした。火山の噴火が恐ろしい被害をもたらしたね。これから止まないです。これ、今起こっていることは、序の口です。陣痛が始まったようなものです。その前に、神の怒りが降り注がれる前に、もろもろの民族、国語、部族、国民に、神様は永遠の福音を述べ伝えられる。永遠の福音、良き訪れ。しかしこれはね、エレン・ホワイトは、威嚇すべき、恐るべき警告でもあるというんです。どういうことかというと、もう神の憐れみから一人でも悪人が滅びることを好まない神様のメッセージを受けて、天使たちは、第一、第二、第三天使の使命を叫ばれ、警告の使命。頼むから、皆、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の怒りから逃れよ、ということです。警告です。滅んでほしくない。永遠の福音、警告の使命であるんです。しかし、ダニエル書12章1節、その時あなたの民は救われます。七つの災害、かつてなかった大いなる患難の時に、あの書に名を記された者は救われる。ああ、皆さん。気をつけましょう。あの書に名前を記された者は救われ、教会の名簿に名前記されているものという意味ではありません。あの書、命の文に名前が記されている者は皆救われ。この七つの災害の時にね、大いなる悩みの時に、初代文集という本を見ると、エレン・ホワイトは、第7日目安息日を守っていた人たちが、牧師に向かって、あなたは私たちに警告しなかったんじゃないですか。こんなことになるとは思わなかったと言って、牧師を責めるって言うんです。牧師は信徒よりも10倍の刑罰を受けるって言うんです。警告の使命は、福音であるんですね。そう。まもなく。そう、これ、ローマ書1章、11章ですね。滅びる人たちは、不信仰の家に切り去られ。あなたは信仰の家に立っている。高ぶった思いを抱かないで、むしろ恐れなさい。もし、神が元木の枝を惜しまなかったとすれば、あなたを惜しむようなことはないであろう。元木というのはね、時期的なアブラハムから血を継いだイスラエルの民族のことです。イスラエル民族はね、国家としてもう神から捨てられた。が、しかし、イスラエルのために十戒を与え、聖書が与えられた。だから、イスラエルと、あるいはユダヤ人、個人として十字架で死なれたあのお方は、誠に救い主であった。メシアであったということを認めるならば、あの書に記される。救われる。11-22、神の慈愛と瞬間とを見よという言葉が。神の慈愛、憐れみ、慈しみと、瞬間というのは厳しさと訳されています。 新科学、新共同の厳しさ。両方見る必要がある。神の瞬間は倒れた者たちに向けられ、神の慈愛は、もしあなたがその慈愛に留まっているなら、あなたに向けられる。そうでないと、あなたも切り取られるであろう。これ古代イスラエル、ユダヤ人に言われたことですが、霊的イスラエル、ユダヤ人。これも私たち、留意しなければならない。我々グループとして救われるんじゃないです。個人個人、救い主イエスとどうつながるかということです。ヘブル2章の3節。私たちはこんなにたっとい救いをなおざれにしてはどうして報いを逃れることができようか。神が提供なさる救い、なおざりにするということは、恐ろしいことであるということを、パウロはヘブル書に教えています。ヘブル書の10章の25節26節。モーセの律法を無視する者があれ、無視する者が、憐れみを受けることなしに、2、3人の証言に基づいて死刑に処せられるとすれば、神の子を踏みつけ、自分が清められた契約の地を汚れたものとし、さらに恵みの御霊を侮る者は、どんなにか重い刑罰に値することであろうとか。まもなく、諸王の王として、主の主として、キリストイエスは、再臨なさいます。イスラエルに、神様、神の名を、負わせていただいた私たちは、本当に、聖なる、神の名のために、エゼキエル36章、私はあなた方によって我が聖なることを諸国民に示すとおっしゃった。願わくはそういうものになりたいですね。はい。最後の賛美歌、何番でしたかね。聖なる、聖なる、聖なる御神様。慈しみと憐れみに富んでおられるあなたの皆を心から賛美いたします。私たちは永遠の刑罰を受けるに値するものでありますが、キリストイエスの贖罪の犠牲と、そして全能者の中保の働きによって今なお生かされ、そして十字架につけられたお方イエス様が間もなくおいでになるとき、祝福に満ちた望み、御再臨のときに、予想だにしなかった、その宇宙旅行、昇天、天にあげられるという、この特権に預かることができることを本当に感謝いたします。私たちの体は朽ちていきます。しかし、朽ちない不死の体に変えられ、死も痛みも叫びも悩みもない、涙もない、病もない永遠の御国に住まわせてくださるという約束、天のカナンの地に向かって巡礼の旅を続けていくときに、一人一人、あらゆる誘惑、敵の攻撃に勝利することができるように助けてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。 アーメン。